恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書第19章、23節から26節。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。今朝はこのところから誰が救われるのかと題してお言葉を味わいたいと思います。皆さんが内縄教会の牧師に会いたいと思ったら、火曜日から日曜日の間に教会においでくだされば会うことができます。もしも皆さんが普通の牧師に会いたいと思ったら、月曜日の夕方ショッピングセンターのプラント3の果物売り場あたりで素の牧師を発見することができると思います。そこで牧師はその奥さんと298円なりのみかん詰め放題に興じているはずです。袋にぎゅうぎゅう詰めにみかんを詰め込んで、その上にさらに3個か4個みかんを乗せまして、そして支えている私のところに家内がそこに備え付けのセロテープを長く取りまして、一方から向こうへ渡して、もう一つこっちからこっちへ渡して、みかんが落ちないようにしっかり貼り付けている、そんな牧師夫婦をそこで見つけることでしょう。実は他のお客さんたちがやってるのを見まして、すごいと思いまして、やるね。一応私たちもと挑戦したのです。牧師ともあろうものが品がないと言われそうですが、オバタリアン、オジタリアンに徹してやってみると、実にこれがスリルとサスペンスがありまして、なかなかの楽しみなのです。レジに持っていきますと、レジの方が、みかんのいっぱい詰まった袋を見まして、お主やるな、っていうばかりに、見たっと笑うのが、なんともゾクゾクっとして楽しいのです。その笑いは、軽蔑の笑いだよ、と言いますか？いいえ。それは尊敬の眼差しで笑いなのです。私たちは金持ちの青年が永遠の命を求めてイエス様のもとにやってきた話を先週味わいました。彼のモットーはもっともっとみかん詰め放題の精神です。彼の場合はみかんではなくて、良い行いをもっともっと神様の前に積み上げして、それによって神様からご褒美として永遠の命を得ようと努力してきたのです。しかしイエス様から、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいと言われて、彼は悲しんで去っていったのです。イエス様は、そんな青年の後ろ姿を見ながら語られました。23節。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。難しいのはお金持ちだけではありません。何かを持っている人、それはイエス様を信じることが そのことのゆえに難しくなるのです。とても知識や知恵のある人、人々から称賛されている立派な人、人格者と呼ばれているような人、高い地位にある偉い人、名声を得ている有名人や、自分の生き方に強い確信を持っている人、自信を持っている人、それがお金や財産でなくても何かを持っている、握りしめている人、その持っているものを誇りとし生きがいとしている人にとって、イエス様からそれを捨てて私についてきなさいと言われると、そのことのゆえに大きな困惑と抵抗と痛みを感じるのです。イエス様はさらにそれを強調し、印象づけるような言葉を語られました。24節、誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。ラクダが針の穴を通る、その解釈はいろいろなされています。当時の町は城壁で囲まれていました。そして大きな門をくぐって町の中に入るわけです。しかしある時間になるとその門を閉ざしてしまう。ところがそういう時間を過ぎて町に入ろうとする人は大きな門を開けるわけにいかないので、そこに小さな門があって、そこをこうくぐるようにしてやっとのことで入った。それを針の穴と呼んでいたのだ。だからそんな人間でさえも頭を掲げて低くして入らねばならないのに、ラクダは入ることができない、そういう意味なのだという説とか、実はここでラクダと訳されている言葉は実はもう一つ意味を取ることができる言葉、それは船を引っ張る時の綱のことだ。船を引っ張る時の大きな綱、実はそれを指しているのだ。そんな太い綱を小さな針の穴に差し込むのは、これは不可能だ。まあ、さまざまに解釈されているんですが、私はそのまんま、あの大きな動物のラクダが小さな本物の針の穴をくぐると取る方が、ユーモアに満ちたイエス様らしくて、マジあなたの目に大きな針が刺さっているというようなお言葉を語られたイエス様の話にとても似ているので、またとても印象的に聞いたことが残るので、そっちの方がいいなと思うのですが、しかしどう取るにしてもイエス様がおっしゃったのは、それは不可能だという意味なのです。そこで25節、弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。なぜここで弟子たちはそんなに驚いたんでしょう。大変驚いたというんです。もしもお弟子さんたちが大金持ちだったら、それは驚くでしょう。いや困った、私にもたくさんの財産がある、それを捨てなければ永遠の命が手に入らないのか、困ったな。でも弟子たちはそんな金持ちじゃありません。貧しい漁師たちが主です。ですからイエス様のこの話を聞くと、ああ貧乏人でよかった、楽に救われるからと胸をなで下ろすはずなのです。実は旧約聖書の時代、神様の祝福というのは霊的な、心の中の豊かな豊かな祝福だけではなくて、物質的な点においても豊かに与えられるという形で神様の祝福が言われていたのです。ですから金持ちである、財産があるということは、神様から豊かに祝福されているという具体的な表れとみなされていたのです。そんな神様から豊かに祝福されているはずの人が救われるのが、ラクダが針の穴をくぐるほど難しいんだったら、我々貧乏人が救われるのは もっと難しくなる。一体誰が救われるのかと驚いたわけです。すると26節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。人にはできない。しかし神にはどんなことでもできます。聖書の中を見ると、お金持ちが救われたという話は、確かに見つけることができます。例えば、子供たちが大好きな、大金持ちの主税人、ザーカイも救われました。アリマテヤのヨセフという人も、相当のお金持ちですが、イエス様の救いを経験しているようです。また夜、こっそりイエス様のところにやってきたニコデモさん、ヨハネ3章に出てくる。彼もユダヤ人の指導者で、イエス様が十字架で死なれた後、非常に高価なもつ薬とアロエの混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムも持ってきた。皆さんわかります？もつ薬、中出さんのところで、始まりました。その、素敵な、石鹸工房、そこに行くとなんとですね、もつ薬も乳香もですね、匂いを嗅ぐことができるんです。ですね、もつ薬、小さな小さなですね、瓶の中 です、ね、入れて、いくらするんですから、1000いくらするんでしょうかね。はい。ほんのちょびっとで1000いくらするんです。ですね。わーと思いましたけど、わー、もつ薬だと思ったんですけどね。くださいませ。いやいやいや、すごい高いものです。そんなもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものが3グラムじゃないんですよ。30グラムですか？いいえ。30キログラムですから、一人では持ち上げられない。担いで持ってくるほどの大変な莫大な量です。そんなことからわかるように、このニコデモさんも相当なお金持ちだとわかります。こうしたお金持ちも確かに救われたのです。彼らはどうしてイエス様の救いを経験できたんでしょう。彼らは決して自分の行い、良い行いを積み上げして、その良い行いのゆえに救いを獲得したのではありませんでした。神にはどんなことでもできます。人ではなくして、神様によって彼らは捕らえられて、変えられ、救われたのです。例えば、さっき紹介したザーカイさん、イエス様を何としても見たいと思って、しかし背が低くって群衆のために遮られて見えなかったので、とても賢かったザーカイはイエス様の歩かれる前方に大きなイチジクグアの木が生えていたので、あれだと思ってその木によじ登って木陰からイエス様を見下ろしていると、なんとイエス様が木の下に真下に止まって上を見上げて、そして呼びかけたのです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今夜あなたの家に泊まることにしているから。イエス様のこの一方的な言葉によってザーカイは捕らえられ、変えられ、救われて、なんとその後でザーカイどうなりました？彼が握りしめていた財産を全部ザーカイは手放すんです。本当にやっちゃうんです。彼はイエス様を家に迎えて、そしてこう言い切りました。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。すなわち財産の半分は貧しい人に施し、残りの半分でこれまで犯してきた罪の償い、保証をするというのです。止める青年ができなかったことをザーカイはやってしまうのです。今日救いがこの家に来たとイエス様はおっしゃいました。これこそ、人にはできないが、神にはどんなことでもできるということの実例です。私たちは、どんなに頑張ってみても自分で自分を変えることはできないのです。私たちは何とかして自分を変えたいと思います。 自分の嫌な性格、自分の生き方、悪い罪、それを何とか捨てよう、やめようとするのですが、私たちは変えられない。エレミア 13-23、 クシュ人がその皮膚を、真っ黒い皮膚を、ヒョウがその斑点を変えることができようか、もしできたら悪になれたあなた方でも善を行うことができるだろう。しかしできないというのです。しかし神にはできる。どうやってなんでしょう。もう少しこの青年の姿に注目したいのです。この青年の犯した悲しい誤りをもう一回確認したいのです。先週の部分ですが、16節17節。すると一人の人がイエスの元に来て言った。先生、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。イエス様のこの青年への答えの中に、大きな私たちへのメッセージが込められています。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。私たちもこの青年と同じように、どんな良いことをしたらとばかり考えるのです。幸せになるために、成功者になるために、充実した人生を送るために、家庭に平和をもたらすために、夢の実現のために、どんなビジョンを持ち、どんな計画を立て、どんな組織を作り、どんな人材を用いて、どんな努力を払って、どんな工夫をして、どんな参考図書を読んで、どんな最新式の機械を取り入れて、際限なく私たちはどんな良いことをしたらとノウハウを考えるのです。方法を考えるのです。しかしイエス様は私たちにおっしゃるのです。良いことではなくて良い方、一人だけのたっとい方、良い方をこそ求め、探し、知り、近づき、信頼し、あがめ、従いなさいとおっしゃるのです。ノウハウではなくして、ノウフー、方法ではなくして、ノウフー、誰であるかを知りなさい。イエス様がおっしゃる良い方、どこにおられますか。実はこの青年の真ん前にいるのです。ひざまずいている青年の真ん前に良い方が立っておられるのです。青年が求め続けた永遠の命は、彼が今ひざまずいているその真ん前に立っておられるイエス様のうちにあるのです。いや、実はイエス様ご自身が永遠の命なのです。ヨハネの福音書17章の3節。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。永遠の命とは、イエス様を知ることだと、ここに驚くべき永遠の命の定義が明らかにされました。知るとは、ただ、頭で知るということではありません。体験的に知ることです。出会うことです。深い関係の中で知り合うことです。イエス様と私、あなたの関係に入って、イエス様と親しく交わることのできる、そういうつながりをイエス様と持つことです。ヨハネ第一の手紙、5章11、12節。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ。そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。すごいお言葉です。皆さん、御子イエス・キリストを持っていますか？イエス様と 一つになっていますか？イエス様はあなたにとってどういう関係ですか？あなたの親しい友達ですか？あなたはいつもイエス様と一緒に歩んでいますか？御子を持っているなら、イエス様とそのような関係にあるなら、あなたは永遠の命を持っています。この青年はどんなことをしても永遠の命を手に入れたいと願っていました。ユダヤ人はそうなんです。永遠の命という言葉の中に、私たちが考えるすべての祝福、いや、私たちが考える以上の永遠の祝福がそこにすべて込められている、そういう意味での永遠の命です。それさえ持てば、人生も、そして永遠も、もう何の問題もない。ですから何としてもそれを手に入れたいと願っていたのです。そしてそれを求めてイエス様のもとへとやってきて、その足元にひざまずいたのです。なぜなら、この止める青年はイエス様についてよーく見ていました。よーく聞いていました。そしてこのお方には、このお方は永遠の命を持っている人に違いない。それを持っているからこそ、そんなにも力ある働きをし、そんなにも人々を引き寄せる魅力があり、そんなにも不思議な力あるお言葉を語ることができる、その鍵は彼が永遠の命を持っているからだ。だから私もイエス様のところに行って、どうやったら永遠の命を手に入れることができるか、その秘訣を伝授してもらおうと思ってやってきたのです。ところが、その永遠の命とは伝授してもらって獲得できるようなものではなかったのです。なぜなら、なんとイエス様ご自身が永遠の命だからです。イエス様ご自身が命そのものなのです。ですからイエス様から離れて永遠の命はありえないのです。イエス様は繰り返し繰り返し、ご自分が命そのものであることを私たちに紹介されました。私はよみがえりです、命です。私が道です、真理です、命です。イエス・キリストが命だよ。ところがこの青年はせっかく最後の最後にイエス様から、私についてきなさい、永遠の命が欲しいんでしょう、だったら私についてきなさい、この招きをいただきながら、悲しい顔を曇らせ、悲しみながら去っていったとあるのです。本当に悲しい、寂しい言葉です。私についてきなさい、踊り上がってはいと言って行くはずだったのです。いよいよクリスマスが近づきました。クリスマスは私たちに命を得させるためにイエス様が来られた日なのです。ヨハネ第一の手紙4章9節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。命を得させてくださいました。命？わざわざ得させてくれなくても、命だったら間に合ってますとおっしゃいますか？ずっと以前のことですが、一軒一軒チラシを配りながら、そしてただそこに入れるだけじゃなくて、そのお方のピンポンを鳴らして顔を合わせて自己紹介をして、イエス様のことできればお話をしながらという、そういう訪問を以前にしたとき、ピンポーンと鳴らしましたら、向こうから返事があって、どなた様、近くのキリスト教会から来ました。間に合ってますと言われてしまいました。間に合ってます。この答えは、いつの時代も実は同じなのです。人々はイエス様に対して間に合っていますと締め出しをするのです。ヨハネの福音書1章11節にこうあります。 この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。もしもです。私が外出先から家に帰ります。悪く鍵を持って出ることを忘れていて、ところがですね、家の鍵が全部かかっています。そこで私がピンポーンと鳴らします。中から確かに家内の声で、どなた？私だよ。お前の夫、横山美希よ。あなたの愛する夫だよ。早く開けてよ。と言うと、中から家内の声で、間に合ってます。もしもそう言われたら、ぎょっとしますよね。何が間に合ってんだろう。一体どういうことだろうと考え込んでしまいます。イエス様はそれ以上の存在なわけです。イエス様は私たちを誕生させ、私たちを生かし、私たちを支え、私たちを誰よりも愛してくださっておられるお方。しかし、私たちはそのお方に対して間に合ってます。それどころか、この来てくださったお方は、命を得させるために来られた、とあるんです。プレゼントは命。だから間に合ってると言ったじゃないの。命はもうすでに持ってますと答えるかもしれません。では、お聞きします。皆さん、今命持ってますか？いや、聞いてるんです。命持ってます？命忘れたっていう人はいませんよね。みんな今命を持っているからこそ、今日ここにいるわけです。礼拝に来れたのです。確かに私たちは命を持っています。親からいただいた本当に尊い命です。こうやって生きているということは、実に素晴らしいことです。私たちが今命があるということのゆえに、どれほど感謝していいでしょうか。しかし、命を持っていると言っても、実際は、私たちの手には命は握られてはいません。私たちが握りしめているわけではないのです。この命はいつ取られるかもわかりません。いつふっとろうそくの火が消えるように消えるかもしれない限りある命です。本当に儚い命なのです。私たちは自分の死ということをずーっと先のことのように考えています。大体誰でも平均年齢あたりに自分の死の時を設定して、あと30年ある、あと20年ある、あと10年はあるとですね、踏んでいるのです。しかし、本当に私たちが知らねばならないのは、死というものは私たちの前方にはないということです。死は私たちの後ろにあるんです。私たちの背中にへばりついているようなものです。そして、突然、トントンと肩を叩かれるのです。先日、近くのパン屋さんでパンを買っていましたら、トントンと叩かれてびっくりしました。鳥居姉妹でしたが。知らないところでというか、外でトントンってやられるとびっくりしますけどもね。でも、トントン、死があなたの肩を叩いて、あなたの番だよ。そんな嫌なこと今日は聞きたくなかったとですね、おっしゃっても、でも現実に死はそうなのです。九州の佐世保で本当にまた忌まわしい事件が起こりました。あの若い水泳のトレーナーの方は、まさかそこに自分の死が待っているとは本当に考えなかったでしょう。いや、誰も私たちはそんなに死がそばに近づいていることを誰も 考えないし、考えたくないのです。しかし、私たちはまさにそういう存在なのです。この命は、親から受け継いだ命です。しかし、この命、限りある命しか持っていない人にとって、肩をトントン、あなたの番だよと言われるこの時は、人生最大の恐怖と悲しみの時になってしまいます。そんな私たちに命を得させるためにイエス様がおいでくださいました。その命は永遠の命です。この永遠の命を持っていない人は、永遠の滅びがその人を飲み込んでしまうのです。それは人間にとって最大最悪最終の悲劇です。しかし、イエス様がなぜこの世界にクリスマスに飛び込んできてくださったのか。それはあなたをその最大の悲劇から救い出すためなのです。ご一緒に聖書の中の一番有名な聖書のお言葉、ヨハネの福音書3章16節を開けてみましょう。もう覚えている方は暗記のままでも結構です。ヨハネ3章16節、聖書の全部がなくなっても、もしもこの3章16節だけでも残っていれば、人はこの御言葉によって永遠の命を手に入れ、幸いを手に入れることができると言われているお言葉です。ご一緒にヨハネ3章16節を声を揃えて読んでみましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もうこの中にすべてのメッセージが込められています。一人として滅びることなく、あなたが滅びること、あなたが親からいただいた命しか持たないで滅びに向かっていることを耐えられなくて、もう見ておれなくて、イエス様は飛び込んできてくださいました。このイエスキリスト、このお方を信じる者は一人として滅びることがない、永遠の命を持つのです。この方を受け入れましょう。この方を心に迎え入れましょう。クリスマスは神の最高のプレゼント、永遠の命そのものであられるイエス様があなたに贈られた日なのです。受け取りを拒否し、間に合っていますとイエス様を締め出さないようにしましょう。神様、私への素晴らしいプレゼントをありがとうございます。感謝して受け取ります。これが本当のクリスマスのお祝いの仕方なのです。もう一週間早くクリスマスメッセージをしてしまったような気がしますが、今日まだイエスキリストを信じていない方は、ああ私もそれが必要なんだ、イエス様を私も受け入れよう、心にお迎えしよう、どうぞ間に合っていますと答えることがないようにお祈りしましょう。天の父様、今日もあなたのお言葉によって私たち一人一人にあなたが語りかけてくださったと信じ、ありがとうございます。親からいただいたこの尊い命、しかしあなたはさらに永遠の命、死んでも死ぬことがない驚くべき命を与えるためにイエス・キリストを送ってくださったことを知り、ありがとうございます。イエス様ご自身のうちに命があり、イエス様ご自身が永遠の命そのものであることを知りました。御子を持つ者は命を持つ。どうかこの朝、クリスマスの最高のプレゼントイエス様を私も持っているかどうか、一人一人吟味しながら、私もイエス様を持っている。私もイエス様と一緒だ。私もイエス様に 救っていただいている、永遠の命が私のものだとあなたの前にはっきりと確信できますように。まだその確信を持っていない方がいらっしゃるなら、どうぞあなたが、私があなたに必要だよ、あなたを愛して私が来たのだよと優しく呼びかけてくださり、その心を叩いてくださるように。そしてこのクリスマスの季節、本当のクリスマスをお一人お一人の心の中に迎え、喜び、感動することができますように。また多くの人たちがこのクリスマスの季節に、しかし本当のクリスマスを知らないで過ごしています。どうぞ私たちがこの喜びを人々に伝える役割を果たすことができますように。イエス様が十字架にかかってまで準備してくださったその救いを、私たちも小さな犠牲を払ってでも人々にそれを伝えることを厭うことがありませんように、私たちを用いてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。